福島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車、東方銀行の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する福島県の生活情報、そして復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
絆づくりインタビュー、福島コミュニティ放送 FM ポコの藤倉美沙がお送りします。今日お話をお伺いしますのはママラブキッズコーディネーターの影井真奈美さんです。影井さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
まずはこのママラブキッズ、どんなサークルになりますか？
はい、こちらのサークルは主に福島市やその近隣のママたちを対象にした、ママ自身が自分たちで企画運営をして楽しんでいくっていうようなサークルになっております。
影井さんご自身も今子育て真っ最中のママでいらっしゃいますよね。何歳と何歳のお子さんがいらっしゃるんですか？
上が男の子が今9歳になりまして、はい、下の子が女の子なんですけれども、間もなく7歳になります。
もう小学生のお母さんがいらっしゃる、
はい、ママというよりもお母さんということで、はい、
そういったこうお母さんたちが集まるサークル、はいはい、ということなんですが、はい、影井さん、このサークルが始まったのはどのぐらい前からですか？
私自身が入ったのは6年ぐらい前なんですけれども、はい、このサークル自体は、来年で10周年を迎える歴史のあるサークルになっています。
10年目ということで、はい、そうするともうかなり長い間このサークル活動が行われているわけなんですが、はいはい、これ震災前からですか？そうすると。
そうなんです、うん、その当時やっぱり今もまあ福島市ってママカフェとか、はい、技術スペースが充実している施設ってあまりこう多くないなって感じてはいるんですけど、当時もすごくそんな思いがありまして、はい、でその当時集まったママ同士でそういったことができるようなお店を貸し切ったりとか、うん、あと映画館を貸し切って小さい子どもがいても安心していけるようなイベントだったりっていうのをやってみようかというところからスタートしています。
ママ自身がそういったこうイベントに参加するためにやはりいろいろな不安があったりとか参加できないなっていうイベントもあったわけですね、はい、そうすると。
はい、そうですね。
影井さんご自身は、はい、お仕事は普段されてらっしゃるんですか？
はい、そうですね、はい、農業の方もやっていまして、はいはい、毎日桃とリンゴをリンゴはこれからですけれども、はいはい、作る準備をしています
果樹農家の、はい、そうすると影井さんはお嫁さんなわけですね、
はい、そうですね、はい、
果樹農家さんのお仕事も大変ですね、まあ、朝早くからお天気に左右されることもあって本当に大変なことがいっぱいありますよね。
そうですね、はい、天気がもう本当に不安なんですけど、これから台風の季節ですし、はい、でも楽しいですね。やっぱり福島だとそのお嫁さんっていう立場の方との出会いも結構多かったりして、はい、で子供の世代も同じっていうママさんと知り合えることですごく悩みだったりとか、あと育児の不安だったりっていうことを話せたり不安が解消できたりっていうのはすごくいいなと思ってる場だと思います。
福島は震災がありました、うんはい、まあ、このサークルはもう10年という月日が経っているわけなんですが、はい、震災の後というのはこのサークル内でのママたちは人数は減りました、どうですか？
そうですね、やっぱりあの震災の時に、うん、その時いたメンバーはあの避難という形を取るメンバーもいたりとか、うん、あとはちょっとサークル活動としてはあの参加できないっていう方がいたりとかっていうことで、当時あの運営をしていたお手伝いも含めてしていたママたちが20人ぐらいいたんですけれども、うん、その当時実質3人ぐらいになってしまって、はい、たので実際解散というか、うん、もうあのこのサークル自体をやめてしまおうかっていうような話も出ましたね、うんうん、
それでも、うん、そこから続いていったという、うんはいはい、で現在に至ってるわけですよね、はいはい、その続いてきた要因というのはどんなところにあると思います？
やっぱりその当時もそうですし、これからどうなっていくかわからない不安な状況で、まあ、イベントをするということよりはママたちが集える場所っていうのがやっぱり必要だったのかなと思っていて、もちろん自分がその不安を話せる場が欲しいなっていうところから、当時いたメンバー3人とかで集まって、その時のこれからの、まあ、不安だったりとか育児のこともそうなんですけど、うん、そういうふうに話せる場っていうのは私たちだけじゃなくって、うん、いろいろママたちがそれぞれ求めているなっていうのが分かったので、うん、そこから大きいイベントをするのが目的ではなくて、自分たちがまずは楽しめてプラス周りのママたちにも楽しんでもらえたらいいなっていうところをしていったら、うん、来年10周年を迎えられるっていうような、はい、あの形になりました。
震災以降は3人ぐらいの人数に減ってしまったということなんですが、はいはい、まあ、それから月日が経ちました、はい、今は何人ぐらいのお母さんたちがいらっしゃるんですか？
はい、サークルを運営して企画を一緒にやっていただいている方はだいたい10組くらいまで増えていて、はい、あとはまあ転勤だったりとかということで入れ替わりはすごくあるんですけれども、はい、一応そのぐらいのメンバーで常にやっているような状況です。
そうするとメンバーは、はい、まあ、影井さんは果樹農家を営んでらっしゃるママですけど、はいはいはいはい、他には、はい、あの専業主婦の方が多いんですか？
そうですね、専業主婦の方もいらっしゃいますし、あとは、育児休暇中のママさんで1年間限定っていう方だったりとか、はい、あともうあの日々お仕事をしているけれども、うん、平日お休み取れるんですっていう方で、タイミングがあればあの一緒に集まっていただいてやったりですとか、本当にあの毎回そのミーティングだったりとかイベントに必ず参加しなきゃいけないっていうわけではなくて、その時にいるメンバーいる人でできることをできる人ができる時にっていうことをすごくあの私たちは思っていて、それにまあ賛同してくれる方たちが集まっているので、全くこう負担もなくまずは楽しむっていうところで、企画自体も楽しむっていうところから皆さん参加していただいているので、ずっとこう続いていけてるのかなと思いますね。
皆さんのお子さんがいらっしゃるママが多いと思いますが、うんうん、はい、お子さん何歳ぐらいのお子さんをお持ちのママが多いんですか？
はい、一番はやっぱりそのサークルのこう目的っていうのが、小さい子を連れても楽しめる、うん、行きやすいイベントの企画運営っていうところを掲げているので、あの0歳から下は、うん、上は、まあ、10歳を超えてる子もいますので、うん、幅広くお子さんの年齢はいますね。はい、
影井さん、
はい、
これからの活動とかはどんな風に進めていきたいなって考えてますか？はい、
そうですね、やっぱり震災後最初、ま、ママたちもこう引きこもりっていうような状況が、自分も含めてこうちょっと家の中でおとなしくしているっていうような環境だったところから、だんだんやっぱり自分たちが子育ても含めて楽しんでいかなきゃいけないねっていうのをすごくママたちが感じるようになってきたなっていうのは、イベントを企画したりして集まる人数なんかで感じているんですけれども、うん、今だと本当に楽しいイベントだったり、あと内容の濃いイベントだったりすると、まあ、郡山まで高速を乗って行っちゃうママたちとかも、はい、かなりアクティブなママたち、たくさんいるんですよね、はい、 今はもう本当にこれからこう自分たち子どもたちと一緒に福島で楽しく住んでいきたいっていうママたちがいっぱいいるので、もちろん地元この福島で続けていきたいとも思いますし、それを全国のママたちいろんな方に知っていただけたらいいなっていうことで、全国の、ママ空っていうものがあるんですけれども、そちらの方にも参加させていただいて盛り上げていけたらなと思っております。
影井まなみさんでした。影井さんどうもありがとうございました。
ありがとうございます。
トヨタの天才卵
フィールザフューチャースローライフ
エスティマインド
可能性の形
センスオフモンデ
ーさあ好奇心を動かそう。ニューエスティマエスティマハイブリッドデビュー福島トヨタ。
今日の一言パンダウサギ。旅行やレストランお買い物などを東方オールウェイズカードでクレジット決済するとポイントが貯まるんです。皆さん知ってました？ついてるカード東方オールウェイズ東方銀行。
福島絆づくり FM 放送への出演ご意見ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会 FM ココ C-WAVE FM いわき FM アイツ北方シティ FM FM モットコム郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送。この番組は福島トヨタ自動車、東方銀行の提供でお送りしました。